皆さん、おはようございます。今日も共に言葉を学んで、そして、聖なる霊を受け、御言葉を共に受けることを感謝です。はい。それで、今日のところですが、私の兄弟たち、これはいつもパウロが自分たちの集まりに関わる人たちを父なる神様から生まれた霊的な兄弟姉妹だということを常に思っていた証であるわけです。で、ここで今日の主題にして、さっきも賛美でしましたが、主において喜べという言葉があります。これは、主において、主にあってと。このことは、主に結ばれてとも訳されたりします。が、これは非常にたくさんの言葉が、聖書では、特にパウロがたくさん使っているわけですね。そのことについては、まあ、何度も今まで触れたこともあります。で、これは言語ではですね、カイレテエンキュリオということですね。エンキュリオ、英語で言えば in the Lord、 in ですね。これは語源的にはギリシャ語の縁も英語なんかの因も同じです。主にあって、主のうちにあって、主は霊である。神様も霊である。目に見えない。主も霊である。だから当然ですね、主は霊的なもので、霊的に敏感になるほど私たちの生活のただ中におられる。イエス様が言われたように、神の国はあなた方のただ中にある。神の国すべて、ご支配すべてを持っておられるのもイエス様ですから、イエス様も私たちの生活のただ中におられるし、私たちの心の内にもおられる。イエス様が言われたように、パウロも言いましたが、キリストが私の内に住んでいるということです。ですから、in the Lord、主の内に、霊的な主の内に、まあ、言えば浸されておると。ですから、単に繋がっているというのは違うわけですね。で、これは、よく知られた有名な、ブドウの木の例えでも、私につながっていなさいということで、こう結びついているという、これは枝という例えだからそうなってありますが、あの場合も英語で言えば、remain in me なんですね。abide in me。私のうちに留まれと。英語なんかは全部 in ですね。全部 in になっています。だから、それ抜いてですね、いつも喜べとか言ったって喜べるはずがないわけです。この一言です。主にあってっていうのは非常にだから重要な言葉になっているわけです。それがないと私たちはむしろいつも喜ぶどころか、いつも 周囲の世の中のことや自分の罪や周囲の人の罪をまた悲しむ。イエス様も悲しみの人っていうことを言われた。イザヤ書でもそのようにも記されてあるぐらいです。私たちの祈りの中にも、うっかりすると自分たちの狭い集まりのことだけを祈ってしまいますが、本来この日本全体、あるいは世界のことをいつも思って、私たちのように食べるものが自由にあるようなことを全く考えられない。住む家もない。国からも追い出されて逃げていく。何にも食べる保証もない。生活の保証もない。で、ただ逃げていく。あるいはキャンプで水も食料も本当に少ない。そういう人はいくらでもおるので、そういう人たちのことも思い浮かべるということは必要だと思います。そういうことを思い浮かべて、どうして喜べるだろうか。もう痩せ細ってですね、何億となくおるわけですね、食べられない人たち。ですから普通の意味でですね、あ、いつも喜んでる。ある毎日新聞の川柳の中に、テレビというものは、いわゆる笑うことと食べることしかやっていない。そのことの川柳があったんです。もちろんそれ、川柳だから極端なことを言ってますが、絶えず、まあ、下品なことでつまらんことを言って、笑わそう、笑わそうとすると。それから食べ物のことは、いわゆるサタン的なことをよく考える人でも、子供でも、幼児でも、大人でも、誰でも食べ物本能だから、関心がある。そういうことが川柳に出てくる、テレビなんていうものは、笑わすことと食べること。そういうふうにですね、全くこの、主にあってということはなかったら、笑いを言うことも非常に品のない、良くないものにも堕落してしまうことがしばしばあるわけですね。そういうふうに、この世の中の一般的な笑いと全く違った世界を、パウロを言えば開いたわけです。主にあって、聖霊によって喜ぶ。なんてことは考えたこともないです、私も、以前は。旧約聖書においてもですね、まだ聖霊というものは、神の霊ってほんの一部しか書かれていない。遥かな月の岩は予言としてですね、創世記からあったですね、前にも何度か言ったように。真っ暗闇、空虚、荒涼とした、荒れ果てたような状態。虚しく、空虚、混沌。その中に、Divine Wind、神の聖なる風が吹いてきた。というのが新しい訳でもいくつも採用されているように、式根正雄訳も、霊の風、霊風と訳しているわけですが、そこにすでに予言があったんですね、創世記。真っ暗闇と混沌の空虚な、ただ中に霊の風が吹いていた。霊が動いていった、重要なことでは、多くの人は、霊が動きよったって言えばですね、これは幽霊というふうにイメージしてしまうわけですね、日本語として。全く違うわけです。ですから、霊が動くと言っても何もこう、受けないと、私もそうでしたが。で、光あれ、光があった。これはまあ誰でもわかるような感じがしますが、でもその前に大事なことは、そういう空虚、真っ暗闇の中に、神からの風が吹いていたと。それを遥かな先の、聖霊の風、聖なる風なんですね。霊という言語、プネウマも、ヘブライ語のルーハも、ラテン語のスピーローも、みんな息、風という意味を本来あるわけです。人間の息、この道の風、それが止まったら死ぬから、スピリットも人間を支える奥の霊のようなもの。他の言葉もそうなったわけです。意味、そういう意味を持つようになったわけです。ですから、この、聖なる霊っていうのは遥か昔から今予言的に書かれてあったけど、旧約聖書の時代ではほとんど現れなかったんです。それがですね、キリストの聖霊によって、苦しい時でも悲しい時でも喜ぶなんていうとは考えられなかったのに、そのどのような時だっても不思議なある種の安らぎ、感謝、喜びが湧いてくるような新しい世界が開かれたと。これはパウロが受けた非常に重要な啓示だったわけです。 別のところでも書いてあるように、いつも喜べ、いつも祈れ、いつも感謝をしよう。これ誰でもですね、こう読んだときなんてと思うはずですね。喜べるはずがない。今言ったように自分の家族、自分の病気、自分の家族苦しい病気にあったりすれば喜べるはずがない。これ当たり前で子供でも誰でもわかるから、そんな無理なことみたいなことは言ってる。通り過ぎてしまうんですね。それも何千年の人類の世界のですね、歴史といえば初めて、いつも喜べるやいうふうな世界、開いたわけだから、誰でもすぐにわかるはずがなかったわけです。そういえばですね、こんな小さな世だけど、こういう人間の心の深い世界によって言えば革命、決定的な革命に近いような全く違う世界を開いた、その証がこの一言なんですね。だから本当にキリストの霊を深く受けた人は、殺されるようとした時の不思議な平安と静かな安らぎ、喜びというものがあったと。これは、旧約聖書の続編の中のマカベア書でも、非常に苦しい拷問に遭わされている時でも、主を仰いで、そうして確信を与えられつつ死んでいったと。ステパノのように殺される石を投げつけたらものすごい痛い。それでも不思議な平安があって、そして天が開けたと。そのような世界ですね。だから私たちもこんなことは何でもない。そんなことはできるはずがないことを言ってるんではなくて、聖なる霊が豊かに注がれたらそういう扉が開けるというわけですね。だってキリストを信じるようになったら、そういう扉は少しは誰でも開かれた。だから苦しい時で何か不思議と安心がある。ある種の喜びがある。でもそれがなかったら真っ暗闇になって、もう死ぬかはない。ということですね。今でも、毎年、2万人という人が亡くなっているわけです。けど、自殺をしようとして、未遂、自殺をしようとしてもできなかったと。あるいはそれを考えたことがある人は非常に多いと。何十万人という、100万人もいるんではないかというような統計すらあるわけです。これは実際に、もう、この世の中で非常にこう、追い詰められたら、もう子供でも大人でも、この頃は特に有名人が何か活躍した、私も知らない、全然聞いたことない人、有名人だそうだけども、その人何か次々と自ら自殺ばかして死んでいくということとか、表面上非常にこう花が開いたようなにこやかな顔をして活躍しているのを見ても心の中は暗だと。そういうふうにどのような生活をしても心の中に闇、押し寄せてくるということはあるわけですね。けれども、キリストをしっかり住んでいてくださったときには、その闇が押し寄せてくるのは同じだけど、不思議とそこに光がある。だから一種の喜びがある。光が感じれた一種のこれ喜びがあるわけですよね。そういうことで、このことが、言われている。これは、だからよく、引用されたりしますけど、そういう全く新しい世界を表すというふうな意味では、読んだことでいいな、それはまあ当然だけど難しいなと思うことで通り過ぎやすいわけですね。改めて私たちは、このことの重要性を持っていたいと思うわけなので、その箇所をですね、見ておきたいと思います。ネットの人には、前も引用したことがありますが、直接この歌詞はやっぱりですね、知っていただいた方がいいと思いますので、引用もしておきます。今コメント欄に、 ネットの人が出しましたが、第2コリントの 13-11、第2コリントの 13-11、まあ、会場にいる方々は、開いてみてくださっても、後で見ていただいてもいいんですが、第2コリントの 13-11、読んでいます。展示の方々においてはありませんので読みます。最後に兄弟たち、いつも喜べ。全きものとなる。全きもの。その人それぞれに到達すべき、その到達点になるように。それで間違ってるわけですよね。歩み方も。で、互いに励まし合う。慰め合う。で、思いを一つにしよう。そうすれば愛と平和の神があなたと共にいてくださると。いつも喜べってことを先に書いてあります。いろんな愛と平和の神が共にいてくださるから喜ぶ。喜べ。というのではなく、まず、いつも喜べ。という言い方で言うんですね。この喜びは単純に私たちがイエス様、神様を見上げたら、すぐにでもですね、その程度はあっても与えられる。そのこと、いつも神を仰げ。と同じようなことになっている。いつも死を仰げと。そしてある種の喜びが流れてくる。ということで、いつも喜べ。いつも死を仰げということと、まあ、重なってくるということですね。そしてそれを繰り返してたら、一層神様、イエス様が共にいてくださる。共にいてくださるから、さらにまた死を仰いで喜びを与えられると。それから、このパウル書簡ちょっと違ったことですが、ルカの10-19-20。ルカの10-19-20ですが、これはですね、ちょっとこのとあまり関係薄いように思われるかもしれませんが、私はあなた方に蛇やサソリ踏みつけて敵のあらゆる力に打ち勝つ権威、力も与えたんだ。だから害をおよそ全くないとまで言われている。しかしそのようにですね、悪の霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜べと。これも、その、定量においては同じことです。自分はですね、あの悪の力に負けないぞと、力あるぞと、いうことも喜ぶ。普通ですけど、でもそういうことよりも大事なのは、私たちの本質、私たちそのものが天に記されて、神様はしっかりとイエス様を覚えてくださっているということを喜ぶ。これは、私たちが主を本当に仰いだら、どっか主が覚えてくださってる。主がずっと見つめてくださってる。それは主が私たちの本質を記してくださる。神様のお心に書いてくださってあるから。主を仰げば分かる。ある種の安らぎが来るのは、それは私たちの名が天に、いわ神様がそのお心に記してくれてあるだと。そのことを喜ぶ。それだったら主を会うたびにさっきのように主を喜ぶということができるだろうということなんですね。それから同じこのフィリピの学びで前も言いましたが、フィリピの 2-17、 ィリピンの2の17、18ですね。このところは、私が血を注ぐことがあっても、たとえ殺されるようなことがあっても、私は喜ぼうと。あなた方と共に喜ぼうと。あなた方も喜ぼうと。私と共に喜ぼうと。このようなことは普通、とてもじゃないけど、考えることもしないと思います。あなた方の信仰の祭壇をさせる私の血を注ぐことがあってもなんて、そんなことを喜べ、繰り返してやると。そのような事態があっても、神様は仰いでですね、そうしたらこのこともきっと神様は最善にする道なんだと。どうしてこういうふうな手段を取られるかわからないけれども、神様が深いご計画でされているんだということを確信して喜べと。ですね。まあ、こんな風にどんなことがあっても喜ぶことができるんだということははっきりですね、パウロが言っている。そういう風に考えられなかったような世界を開いたということでもあるんですね。それとフィリピンの4の4、またその時のフレーズなんですが、フィリピ書の4の4は、ここも繰り返して言うと、と書いてあります。あなた方は、この主にあっては主にあってですね、この主にあって常に喜べる。繰り返して言うが喜ぶと。本当に繰り返し繰り返しですね、このフィリピ書っていうのは、喜べということが言われているという。喜べない、普通では決して喜べない時でも、喜ぶことはできるんだと。そういう新しい社会なんだということが示されているわけです。で、こういうふうに、今までも私たちが何度も見て、多くの方々は何度も読んだところです。あともう一つだけ。こういうところはやはりですね、繰り返し見ないと、この世は圧倒的にですね、喜べない状況が洪水のように溢れているわけですよね。そういうこといつの間にか飲み込まれるということがありますので、こういう多様な箇所で言われていると。この第一テサロニケ5の16、19っていうのもよく、引用されるところですね。第一テサロニケの5の16、19ですね。ここではいつも常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝、この3つ実は結びついているわけですよね。絶えず祈る、神様との霊的な交流がなければ決して喜べないし、感謝もできない。私たちが今ここにおるということも、たくさんのことが恵まれた上の結果なので、私も今日朝ですね、連絡があって、体調悪い、朝起きたら体調悪いから行けませんということを言われてきた人もおります。体調が悪くても行けない、体調と足が痛くても、腸が痛くても、身が痛くても、どっか痛くても行けない、指が動かなくなっても、寝たきりの人ももちろん行けない。私も車なかったらすごい時間かかります。 家内をとてもそんなにも歩けないということになります。目が見えなくてこんなにスラスラパソコンといろんな機械が扱ったらできないわけです。それから皆さん方もそういうことは恵まれて参加して、初めてこういう集まりも可能になっている。この場には耳を聞こえない方々も何人もおるし、目が見えない方々、知的な障害を持っている方々、それぞれの方々はいろんなハンディがあっても、それぞれが恵まれて、だからここに集まれる。一つ一つ考えたらこういう場所があることも、手、指、足、動くこと、みんなですね、こういうお花もいつも持ってきてくださる方もおられます。お花もう恵み、数えたら数えてみようとも、本当に全部そうですね。何を見ても神様の恵み、あればこそこういう状態がある。まあ、そういうことですので、ここで感謝すべてのことについて、いろんなことについて感謝と、この一言でも本当に大きいわけですね。手が動かなかったら、扉は開けない。もう車を運転できないと。車を買うようなお金もなかった。それも買えないと。もう何考えても一つ一つ恵みだというわけですね。そういう神様の聖霊が働くと、この全てのことについて感謝できるように導かれると。で、そういうことで最後にパウロは、聖霊の火、火を消すなと。聖霊、全てのことはできる。みんな聖霊がなさしめてるんだというわけですね。はい。これでですね、まあ、主にあってということ。パウロは160回以上使っているという、たくさん、キリストにあって、主にあってという、たくさんの解説を使っているのは、それ、いつもパウロの心にはそれあったということです。何を見ても考えても、経験しても、主にあって物事を受け止める、考える。主にあって啓示を受けると。啓示はそう、当然そうでしょうけども。それで次にですね、もう一つの。私たちの礼拝。これは、三節のところにある。神の礼によって礼拝し、キリストイエスを、ここでも誇り、顔かおまえ出てきましたが、これも以前かっていうに、顔かおまえ、喜びと訳される言葉ですので、栄養訳の中でも重要な訳の一つ、いくつかは、喜び。と、喜ぶと訳されている。日本語の誇りというのは自慢という漢字がありますよね。我々の代表の野球のチームが優勝した。誇らしい。とかですね。秋田県で、官房長官に対して主張になった。誇らしいなんて言ってですね、自慢げに言うということがよくあるから、そういう連想してます。この世的な。もそういう日本語のこの世的なこととまるで違うわけですね、ここ。でもそういうことを知らないと、キリストはイエス自慢してるなんて。そんな自慢やることはおよそほど遠いことですね、こういったこと。苦しみを受けても、貧しくても、喜ばしいという気持ち。だからこれは、ここも本来ですね、このカウカウイマイは、パウロの観難をも喜ぶ。誇るで自慢してる。そのこと。により近い意味を持っているということが言えるわけです。何によって礼拝するかということで、ヨハネ福音書でも礼と真実によって礼拝をするという、まあ、これが基本になっているということですね。でその間にですね、とてもちょっと意外なことが書いてあると。二節からのことです。二節。犬どもに注意しようとか、悪い働き手、気をつけろと。割礼なんていうのは切り傷の意味しかないとまではっきり言っています。ユダヤ人は今でも割礼をずっと続けておるわけです。でもこんな古い時代から、割礼は単に切り傷にしない。目に見える割礼っていう意味がないというんですね。本当の神の礼を受けた者が本当の、いわば分けられた者だ。神に分けられた印として割礼をしたと。 それと同じように目に見えるものの印というのを非常に重んじるのが、残念なことに一般のキリスト教世界で、水による洗礼をですね、受けなければ救われてないとまで言う人たちが相当おったし、現在でも、まあ、それらによると言えると思いますが、こういう精神は、ガラテヤ書で詳しく書いてあるところですね。信仰によって救われるのであってですね、割礼をして救われたんじゃないんだと。そのことを非常に強調するためにわざわざガラテヤ書は記されているぐらいですね。割礼を受けなかったら、これは滅ぼされるとまで旧約聖書は書いてあるもんだから、そこを言ってですね、割礼を受けなかったら、神の契約から漏れるんだというふうに受け取った。それ全面的に廃棄されたわけですね。霊的な割礼、聖霊を受けたら、それが一番の霊的な割礼なんだと。そしてここでは本当の割礼、私たちこそは神の霊を受けて、キリストを礼拝する喜び、それが本当の割礼だと、ここでも言おうとしていますが、それをですね、こういうふうに、割礼がなければ救われないというふうな、要は偽のユダヤ人からキリストを信じるようになったと称する人たちがあちこちに出たわけですね。それこんな激しい言葉で言ってる。これ福音の根本を壊してしまうからです。これはガラテヤ書を見たらこれとよく似た表現があります。今日のところだけ見たらちょっとびっくりするような表現ですが、ガラテヤ書はそれでもずっと最初から激しい情熱で書かれてあるわけですが、ちょっとそのガラテヤ書をですね、見たいと思います。ガラテヤ書の一章の6節、342ページですね。ガラテヤ書の一章の6節から、この一章の六節、ガラテヤ書ですね、342。この書き方、初めて読んだらちょっと驚くような厳しい言い方です。キリストの恵み。信じるだけで救われるという、その恵みを招いてくださったから、早くも離れた。ユダヤ人のいわば宣教者が来てですね、割礼を受けてなかったらダメだというわけですね。私は、呆れ果てるというの訳を、これは個人的な日本語感から来てるんですね。これは英語ではアストニッシュという感じです。サウマゾですので、非常に驚くということなんです。サウマ像は普通によく使われることは非常に驚きですから、その強い表現ですから、ここではまあ、アストニシという言葉を、唱われて、雷の音から来た言葉ですね、唱われて。これが、絶対アストニシが使われていることが多いです。私は非常に驚いているという意味です。そしてこの8節に、たとえ私たち自身であれ、この本当の真理たる福音以外のものをつけようとしたら、これは呪われると言いますが、呪われようで呪われる。それは本当に祝福を受けないと。最初から激しい言葉で言って、それを間違ったら福音が意味がなくなる。キリストの十字架が意味がなくなると。これあとずっと書いてあるわけですよね。だから三章、これまでずっとこのことを書いてありますが、このガラテヤ書の三章を見たらですね、二節、このことは単純なんですね。三章の二節。ガラテヤの三章の二節に、あなた方に一つだけ確かめたい。単純なわけです。あなた方が聖霊を受けたのは、立 法を行ったからか、その立法の中の非常に重要なものとして割礼を受けるということだったわけです。それとも福音を聞いて信じたからなのかと。まあ、このようにはっきりとですね、聞いて信じるだけで救われるというのに、割礼という目に見えるものが必要だと。それは全く違うんだということを非常に力を込めて、ガラテヤ書全体を通して言おうとしているわけです。だからさっき言った目に見える水の洗礼を受けなければ救われないというのは、これもこういう意味では非常にこの聖書の精神が反しているわけですね。水がないところで救われない。水がなかったら救われないのか。そんなことあるはずがないです。イエス様が救われた人、みんなイエス様は、ほな水の洗礼しなさいと。ただの一回もそういう例が書かれてないわけですね。ただ信じたら救われたわけです。イエス様、憐れんでくださいと。こういう信じるような信仰を見てあなた方救われたということも言われた。十字架で貼り付けになった人もそうです。あなたが御国へ帰るとき私を思い起こしてくださいと。本当にイエス様、神の子であり、復活をするんだと信じただけであなたは今日パラダイス。そんな時に水の洗礼を受けるのは救われませんよと、そんなこと言うはずがなかったわけですね。だからもう最近はですね、一般の教会でも、水の洗礼は救われない、洗礼を受けないと救われないということは言わなくなってきた人が多いわけですね。それは証としてですね、するということが多いと思いますが、でも証は教会のわずか10年、20年、何十年かにして証1回だけするんじゃなくて、毎日の生活で私たちの心や思いや祈り、生活で明かしていく。それのはるかに重要なことであるはずです。まあ、それはそういうことですね。で、そういうことで今日のところも、この厳しい言い方、似て非なるもの。キリストのことを復活もした、十字架に死んだと言いながら、割礼を受けてなければ救われない。全くその十字架が意味がなくなると。十字架の意味がですね。そういうことで、突然雰囲気が変わってるようなけど、このガラテヤ書とよく似てるわけです。で、そこでですね、この三章の一節の後半から、同じことをもう一度書きますが、これは煩わしいことでなく、あなたがやってみて安全になって、この後の方につくと。いうことが、ドイツの有名な ATT の、NTT ですね、ノイエテスタメント、ドイツの方ですけど、有名な仲介書も、そういうふうにされています。一節はこれ重要なことだねと、この最後に、まあ、書いたと。最後というか、この、特に書いたと。けど、同じことってことは二節以降に書かれるんだと。ですね。あなたがって、このことを知っておいて安全なんだと。あの犬ども注意しなさい。悪い、伝道者、間違ったことを言う人たちを気をつけなさい。割礼しなければ救わないと言うからと。まあそういうことは繰り返し言っとかないといけないと。まあ我々がですね、エホバの証人が三位一体、キリストは人間だと。聖霊は単なるエネルギーだ。と本当に気をつけないといけない。多くの人引っ張り込まれた。私も実際に見てきたわけです。で、この集会にもそこからこちらに入り直した人も何人かおいでたわけですね。はい、まあ、ということで、今日のところは私たちがいかにですね、本当にこの聖書に従って基づいて、信じて救われると、イエスを仰ぐだけで救われるというその単純な点をしっかりと守っておいた上で、このように主において喜ぶ、そうでなきゃったら主において主にあって喜ぶということも崩れてしまうんだと、そういうことで対処してやるということになるわけです。はい、そういうことで私たちも全てのことについて感謝しようっていう、このぐらい感謝することがいっぱいあると朝起きてから、こういう車で来るようです。本当に事故に一度もあったりして、真横から衝突激突して、来て、本当に一瞬どうかなってたら、隣の車線で中央車線を越えた時衝突したわけですね。私一瞬右に切ったから、で、ま、前から来るのがちょっと遅れたからよかった。30相当になってたわけです。それは、そう言ったのに、本当に思いがけなくですね、この自分が気をつけてもよっかパーッと飛び出してきて、ということもあります。私の不注意で危うく事故になりそうになったこともあります。今日も来れたというのは、そういうふうに守っていただいたからだと。 中にはそんなん、祈ってないけど守られてる。な、俺、祈る必要なんていう人おりますが、それは、そういうこと全部神様の愛の見てやったら、真理といえば、それだけ一生祝福が増えていくわけですよね。そんなことは当たり前だ。祈る必要ない。なんていうふうな人は、上からの祝福はないわけだけれども、小さな一つ一つのことにも感謝すると、祝福はますます増えると。そういうことを思わされるところです。これはもう究極的な指針ですね。究極的な目指すところですので、何十年私も50年、60年もやってと、なおかつ、はるかに高いですよね、この目標は。そういうことで、どこまで行っても到達したとかいうことのできない高い目標があって、でも、そのふもとの少しでも歩かしていたら、それでもまた見るみたいな。そういうことが味わえるようにしてくださっていることも感謝です。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。以上です。
ありがとうございました。それでは、しばらく今日のメッセージを心に深く留めるために、しばらく黙想をしてください。